いやー、今日も暑いですね。お疲れ様です。お子さん元気にグラウンドを走ってますね。
お疲れ様です。本当に暑いですよね。でもうちの子最近練習の後にバテ気味で、お昼のお弁当も残しがちなんですよ。せっかく作ったのに残されるとなんだか心配だし悲しくなっちゃって。
あー、お弁当ですか。この時期は特に心配ですよね。そういえば最近ネットのニュースでタレントの小倉優子さんにも中学生2年生の息子さんのお弁当が話題になってましたよね。
あ、それ私も見ました。白米が1合も入っていて、おかずもドカンと乗っていて、すごい愛情お弁当ですよね。でも正直あのニュースを見てちょっと胸が苦しくなっちゃったんです。
苦しくなっちゃいましたか？
そうなんです。うちの子は食が細いからあんなにたくさん食べられないし、毎日あんなボリュームのあるおかずを作るなんて私には無理だなって。なんだか周りのちゃんとしたお家と比べて自分を責めるようなプレッシャーを感じちゃって。
わかります。野球部といえば大盛りご飯とかタッパー麺っていうイメージがありますもんね。でも実はあのドガ食いって子供の体にとっては結構大変なこともあるみたいですよ。最近読んだブログ記事にすごく納得することが書いてあったんです。
え、どんなことですか？
1回でたくさん食べすぎると消化するのにすごく時間がかかって、午後の練習で体が動かなくなっちゃうらしいんです。脂っこい揚げ物や肉類は消化に時間がかかるから血液が胃腸に集中しちゃうんです。そうすると脳や筋肉に酵素がいかなくなって、足が動かなくなったり集中力が切れて怪我をしやすくなったりするんですって。
あ、それうちの子がよく言ってます。お昼の後に急に体が重くなるとかバテるって。気合が足りないのかな、もっと食べさせなきゃって思ってたけど、体の仕組みのせいだったんですね。
そうなんですよ。それに空腹のところに白いご飯を一気に流し込むと血糖値が急に上がって下がって、すごくだるくなったり眠くなるそうです。これを血糖値スパイクって言うらしいんですけど、バテる原因はこれなんですね。
なるほど。たくさん食べさせたからって元気に動けるわけじゃないんですね。
そうなんですよ。実を言うと僕も昔息子にもっと食え、体を大きくしろって無理やり食べさせようとして、親子で険悪な空気を作っちゃった失敗があるんです。残して帰ってきた息子につい感情的に怒鳴っちゃって、泣きそうな顔で冷たいご飯を水で流し込む息子を見て、夜に妻からそんな食べさせ方したら野球が楽しくなくなるよって静かに怒られて、本当に後悔したんです。周りの親や監督からどう見られるかっていう自分の体裁を気にしていただけだったんですよね。
そうだったんですね。でもその焦る気持ちすごくわかります。周りの子がどんどん大きくなっていくと親としての責任を感じちゃいますもんね。
だからこそ食事の時間を苦痛な修行にしちゃいけないなって思うんです。そこでその記事で紹介されていたのが分食っていう方法なんです。
分食ですか？分ける食事ですか？
そうです。1日に必要なエネルギー、中学生だとだいたい2900キロカロリー必要らしいんですけど、これを朝昼晩の3食だけで取るんじゃなくて、練習の前の時の補食、つまり間食ですね、それを組み合わせて1日に5食から6食に分けて食べる方法なんです。
なるほど。1回に食べる量を少なくして回数を増やすんですね。それなら胃腸がまだ未発達で食が細いうちの子でも無理なく食べられそうです。
そうなんですよ。お弁当箱のサイズも思い切って小さくしちゃっていいみたいです。お弁当箱の容量、つまりミリリットルの数字がそのままカロリーのキロカロリーの目安になるらしくて。
え、そうなんですか？ミリリットルがキロカロリーになるんですか？
そうなんです。例えばお昼に700キロカロリー食べさせたいなら700ミリリットルのお弁当箱にする。それなら完食できそうじゃないですか。で、足りない分はグラウンドでの休憩時間におにぎりやバナナを食べさせれば、トータルのカロリーは同じになるんです。
それならお弁当作る私の気持ちも本当に楽になります。いつも残されるとショックだし、怒りたくないのに怒っちゃったりして自己嫌悪だったから。
おにぎりもコンビニみたいな大きなやつじゃなくて、一口サイズの小さなおにぎりをいくつか持たせるのがいいみたいですよ。見た目のボリュームが小さいと子供もこれなら食べられるって気持ちのハードルが下がるんですって。
一口サイズいいですね。それなら短い休憩時間でもパクッと食べられますもんね。パパ詳しいですね。もしかしてお家でおにぎり作ったりしてるんですか？
いやいや、お弁当作りは全然できないんですけどね。 でもお弁当を作るのはママに任せきりでも、パパがグラウンドでできるサポートってたくさんあるんだなって、その記事を読んで気づかされたんです。
パパができるサポートですか？
はい。例えばお昼の時間に子供がすぐ手を洗えるように準備したり、日陰の涼しい場所にシートを敷いてあげたり、何より全部食べろよってプレッシャーをかけるんじゃなくて、今日のおかず美味しそうだな、無理しなくていいから食べられる分だけゆっくり食べなって声をかけてあげることですね。お弁当をグラウンドで子供に食べさせるまでのラストワンマイルをパパがプロデュースするって書いてあって、なるほどなって思いました。
ラストワンマイル、それすごく嬉しいです。ママが一生懸命作ったお弁当のバトンをパパがグラウンドで引き継いでくれる感じですね。そう言ってもらえるだけで肩の荷が下ります。
そう言ってもらえると嬉しいです。あと、これからの暑い季節、お弁当の保冷も大事ですよ。保冷剤を置く場所ってお弁当箱の底に敷いてませんか？
あ、うち底に敷いてました。冷たいのは下からかなって思って。
実は冷たい空気は上から下に降りるから、保冷剤はお弁当箱の上に置くのが正解らしいですよ。
え、そうなんですか？知らなかったです。明日から上に置きます。
さらに100円ショップの保冷バッグにお弁当と保冷剤を入れて、それをチームの大きなクーラーボックスに入れるバックインバッグっていう二重構造にすると、冷たさが夕方までキープできるみたいですよ。
すごい。それなら子供たちがクーラーボックスを何度も開け閉めしてもお弁当が傷む心配が減りますね。パパたちのそういう工夫、本当に助かります。
僕たちもただスタンドで見ているだけじゃなくて、こういう知識を持ってサポートできると一緒に戦っている感じがして楽しいんですよね。
本当にそうですね。お互いのできることを持ち寄って子供たちを応援できたら最高です。そのブログ、私も読んでみたいです。なんていうブログなんですか？
小倉優子さんのお弁当をきっかけに、小食の子供がバテないための工夫を優しく解説してくれている記事ですよ。タイトルは、小倉優子さんの中二野球部弁当に学ぶ小食の我が子をバテさせない未経験パパの分食サポート術です。
ありがとうございます。スマホで検索してみます。なんだかお弁当作りのプレッシャーが軽くなって、次の週末が楽しみになってきました。
よかったです。あ、そうそう、このポッドキャストは AI による自動生成の音声でお届けしているので、たまに言葉のイントネーションや読み方に違和感があるかもしれませんが、そこはご愛嬌ということでご了承いただけると嬉しいです
そうですね、 AI さんも頑張って読んでくれていますもんね。さあ、午後の練習も始まりますね。子供たちの頑張り、しっかり応援しましょう。
はい、今日も一緒に子供たちの成長と野球を楽しんでいきましょう。